2014年5月22日木曜日、ポッドナイティーズ木曜担当パーソナリティーワカですよ、ということで、こんにちは。前回、先週の日曜日に配信したんだっけね、いうことでね、日曜日に配信をしまして、で、まあ、今日、まあ木曜日というかね、今週はちゃんと定刻通りに配信ということでね、まあね、今週はね、あれだよ、まあいつも大体配信日当日に収録をしてるんですが、今日はね、ちょっとまあ、もろもろ大人の事情がありまして、ちょっと木曜日に収録ができないということで、事前収録。とはいえ、事前収録とはいえ水曜日です。はい。の夜です。なんで、まあまあまあ、ほぼほぼ木曜でしょうというところですが。2014年5月21日水曜日午後9時30分くらい現在、ポッドナイティーズ、今週はまだ誰も、開けてないということでね。なるほど。いうことでございますけれども。じゃあまあ、なんで、もう、早速行く？今週のトークテーマ。早い、まだ。そうだね。前回ちょっと病み上がりというか、いや、喋れなくてごめんなさいみたいな感じで、日曜日に収録したんですけどね。なんかいやいや、日曜日に配信されたやつもあれ、若さん、声がちょっと、なんか変だったよ、という声がね。まあ、ちょっとありましたけれども。どうですか今週は。今週はとか。どうですか今日は。ね。普通でしょまあそんなね、一週間か。一週間くらいですか。で、まあまあ戻りましたけれどもね。普通に戻ってるでしょ戻ってるでしょね。いうことでございまして。はい。戻りました。ね。どうですか今日は大丈夫でしょはい。いうことで。引き続き、よろしくお願いいたします。何に対してよろしくお願いしますかよくわかんないですけどね。はい。じゃあ行こうか。はい。いうことで。ということで、今週はまだ誰も配信されて、ないので。まあまあ、まあ、さらっと普通に行こうかなと思いますけれども、今週のトークテーマ。今週からまたトークテーマ。変わります。ノートの取り方と。いうことでね。今週、そして来週で、ポッドナインティーズ。1月の暮れぐらいからね、始まっていたシーズン5ですけれども、終わりです。はい。来週で終わりです。まあ、一応、こう、今回からね、4ヶ月ごとに一区切りという、ね、のでやってるんですけれども、まあ、これで終わりということでね。終わりですよ。いうことで、まあ、シーズン5最後のトークテーマ、ノートの取り方、テーマ、提案者は、ケクノ先生。で、まあ、ケクノ先生からのメッセージです。小学校でのお勉強から始まり、高校、大学、専門学校や、職場で使ってきたノートについて話してください。ノートの活用術を紹介する書籍が出回っているように、何を学ぶのか、どのように学ぶのかによってノートの使い方は変わってくるはずです。勉強に限らず、日記やいろいろなことの記録としてもノートを使うことがあると思います。今までやってきたノートの活用法を皆さんで共有しましょう。あ、ノートの活用法？ノートの取り方と活用法はまた違ってくるけどね。どうしようかな。じゃあ、今週ノートの取り方、まあ、ノートを活用ったってね、見るぐらいしかないですね。いやいや、まあ、まあ、じゃあノートの取り方から話していきますか。小学校から始まり、高校、大学、なるほどね。もう中学が抜けてますけどね。いやいやいや、まあね。小中高大と。まあまあ、嫌なほどノートを取ってきたね。何冊今までノートを使ってきたんだろうね。だから小学校、4科目5科目くらいか。で、5、6、30で、小学校で30冊くらい？ わかんない。適当に計算する ?30 冊。少なくともの計算でね。30冊でしょ?で、5、3、15で、45?45、60。高校まででだいたい60ぐらい ?60 冊以上は使ってるよね。確実に。だ一科目、だ年間一冊だったとしても、60冊は使ってるよね。でも中学高校ぐらいって普通に1年でノート2、3冊ぐらい使ってたかなって考えたらもうちょっとある ?100 冊ぐらいあるかな全部洗い出したらね。今まで使ってきたノートの冊数って。皆さん取っといてます?ノートって。どうか、どうだろう?取っといてんのかな?ちょ、これはね、ちょっと聞きたいね。ノートって取っといている?その昔のやつって。だからさ、それこそさ、日記とかはさ、取っといてると思うんだ。日記とか手帳とかさ、そういうた、その手の類のやつは多分取っといてあると思うんだけれども、大体の人は。ノートって取っといてんのかな?僕ね、小学校の頃のノートは、中学に上がるときに全部捨てました。うん。あ、中学に上がってからか。上がって、で、中1の時に引っ越す時に全部捨てましたね。うん。てか、そんな小学校の頃のノートって取っといてない別に。別に取っといてないね。うん。小学校の頃はノートは、もう中学上がった時に捨てましたね。中学から高校はね、中学の時のノートはね、しばらくの間取ってたんですよ。取っといてあったんですよ。で、高校、あれ2年生の夏かな。高校2年生の夏に引っ越すときに捨てましたね。中学のノート全部。あ、一部は残ってるかな、今も。一部は残ってるかも。家庭学習ノートとか今も残ってるかも。もしかしたら。探したらあるかもしれない。うん。高校の時のノートとか教科書はね、今もあります。はい。高校の時の教科書のノートはね、今も僕ん家にあります。札幌に持ってきてます。一人暮らししてますけど、今。全部持ってきました、実家から。持ってきたんだけど、まあ今大学4年で、結果ね、開いた教科書が数学と英語と、あとね、科学の教科書だけっていうね。うん。あ、物理も開いたかな。うん。だけっていうね。数理プラス英語しか開いてない。他の教科は開いてないということでね。今ちょっとね、捨てようかなと思ってるところです。はい。見返さないね。現役の時だけだね。現役の時だけだね。一生懸命さ、それこそ何先生が板書することをさ、書き写したりとかさ、まあいろいろ先生が授業中に話してたことをささっとメモ取ったりとかさ、してたけどさ、まあ結果見返してないよね。別にそんな悲しい先生が聞いたら泣くねこれね。泣くねっつっても別にね、だって見る機会ないもんね、そんな。今やってることで精一杯だもんね。そんな昔のことってあんまり見返さねえなって思う。まあ、でもさ、ね、小中高でも、そんなもんじゃないの?テストとかさ、受験とか終わったらもう、お役目ごめんじゃないの?ねえ。その後じゃあ使うかって言われたらさ、よほどのことがない限りは開かないでしょ。例えば大学でさ、いや今僕は、まあ一応理系たかってるあの大学に いるので、たかってる大学とか言うね。今一応理系なので、まあその数学だったりとか、まあ理科は別に大して使わないんだけど、俺はあんまり、理系だけどあんまり理科とか、理科とかはね、科学物理とか そっち方向じゃないので、ね、あまり開かないですけど、1年生の頃にでも授業あったかな?あったけど、うん、それっきりですね。うん、で、どっちかっていうと数学の、科目が、どちらかというと数学が多いかな?僕らはね。そうだね、3年、大学3年の後期までずっと数学の科目あって僕も取ってましたから。まあだから数学はよくお世話になってたね。教科書ノート。まあ、結果ね、基本的な知識ってやっぱ高校までの知識だったりするのね。で、僕は番組でたびたび話してるけど、僕は数学がめちゃくちゃ苦手で、 あの、どれくらい苦手かっていうと、一番ひどい時で、数学ね、高校の時ね、5段階評価でね、あの、2を取ったことがあるくらいに苦手です。はい。そんなやつがなんで今理系の大学にいるんでしょうね。よくわかんないです。まあ、そういうやつでもあの、理系の大学に行けてるっていう、この現状をどうしたらいいみたいな話ね。まあ、そんなやつでもね、ある程度の成績のところまで行ってるからね、不乱だけど。不乱だけど、あの、ね。はあ。まあ、そうか。いや、そうだよね。うん、って感じですかね。スーサン C とかは、今でも開くけどね。あ、でも俺、スーサン C 取ってなかったんだよね、高校の時。そう。スーサン C 取らずに卒業したから。だ高校じゃねえ、大学入ってからスーサン C 勉強して、で、教科書だけあるから、教科書だけ見て、ああ、こんなんやってたんだ、のね。思いながら、やってましたね。はい。って感じ？うん。いや、そんなもんでしょ？そんなもんでしょって。かな？大学は、ノートないね。大学はノートないね。ああ、ノートというものが存在しないね。あ、実験ノートはあるね。それこそ。意味は昨今話題の、ね。なんとか細胞の、ね。理研の、ね。なんとか子さんのね。なんか、実験ノートが、なんか落書きレベルだろ、これ、みたいなね。ディスられてましたけどね。まあ、それこそ、今、話題沸騰中の実験ノートですけど、あれはね、あるよ。俺も。持ってるよ。持ってるよ。持ってるし、使ってた。今使ってないけどね。あるよ。実験ノート。何？若さんから見た、あの、なんとか細胞の実験ノートってどうなんですか？ね。いや、落書きじゃないの。あのさ、実験ノートって、ちゃんとあるんですよ。大学とかに行ったら、ちゃんと売ってんですよ。実験の記録をするための専用のノートってあって。小細工がしてあって、偽造とかができないように、透かしが入っていたりとか、ノートの側面の部分に、模様が書いてあって、ノートが抜き取られたら、一枚でも抜き取られたら、模様が変わるから、抜き取られない、抜き取ったらバレちゃうから、抜き取られないようになってるんですよね。で、ノートもちゃんと書き方のルールが、テンプレートで決まってて、あるんですよ。これ書かなきゃいけないとか、日付とか時間書かなきゃいけないとか、記録者の名前書かなきゃいけないとか、何を参考にしてとかっていうの全部決まってるんですよ、型が。そう。それに沿って書いていくんですね。だから、なんとか細胞のあのノート、まあちょっとね、報道されてた部分だけですけどね、見ましたけども。いや、落書き？あれ、学部生でもしないよ、あれ。大学の学部生でも、エフランの大学の学部生でもしないよ、あんな書き方。って感じでしたね。うん。だから、だからあれはなんか、ね、それこそ、ね、前の、東京都知事が、なんかなんかよく最近ね、兄ちゃんのコラ画像とかで出回ってますけどね。なんか領収書なんか明らかにお前それ、さっき作っただろみたいな感じのね、やつで、まあ、スタッフ細胞の、スタッフ細胞って言っちゃった。なんとか細胞のね、実験ノートも、なんかもうあれも、いや、もうその場でお前作ったそれ1時間ぐらい前に書いてたろみたいな、って言われても、まあ、いたしかない。てか、1時間前に作ったにしても、あれ、もうちょっと、あるだろう。何ネタみたいな、ノートはって。ねえ、まあ、思いましたけどね。まあ、だから、あれはもう、ちゃんと記録は取られてないに等しい。そんなもんじゃん。そうなんじゃないや。まあまあ、こんな感じで。何なんでしたっけ？実験ノートの話。うん。まあって感じですかね。うん。ありますよ。僕も持ってます。はい。持ってるけどね、そんなに冊数としてはないかな。 全部パソコンの中に残ってんだよね、記録を全部ね、ワードとかエクセルとか、まあその他ボロボロのツールのドキュメントで残してるので、あんまりないね。大学入ってからのはあんまりないね。数学のノートぐらいかな。ノートっつっても俺全部ルーズリーフになったんだよね、大学になってからね。なんかそうそう、なんかね、そう、必要なものだけ持ちたかったから、その普段僕大学で、まあ今はそうなんですけど、ノートパソコンを持ち歩いてるんですよね、毎日。だからまあ重いじゃない、パソコンって。あんまりね、入れたくないんですよ、カバンにパソコン以外のものを。あんまり極力入れたくないから、ノートもあんまり極力入れたくないから、ルーズリーフ使ってたんですけど、って感じ。大学入ってからあんまノートは使ってないね。しかも全部デジタル化してるしね、スキャナーで読み込んで。まあそれがいいか悪いかは別にしてね、コンパクト化してますね、僕ね。そんな感じです、大学入ってからそんな感じかな。ノートの書き方っていつ習ったんだろうね、小学校の頃。ノートの書き方ね、ああでもね、小学校3年だったかな、4年だったかなくらいの時には、3年だったかな、小学校3年の時に、3、4年の時かな、小学校3、4年の時に算数の専科の先生がいて、専門、その小学校でほら大体そのクラス担任が全部の教科を教えるじゃないですか、大体多分。なんですか、一部科目はね、専門の先生がいて、みたいな話で、3、4年の時ね、算数の専科の先生がいて、その先生はノートのやり方を指定してきたね。こう書けっつって。ノートの、何分の1かな、5分の1ぐらいの領域のところに線を引いて、で、左側が本文みたいな。で、右側になんかその5分の1ぐらいのエリアのところに、そのちょっとしたちっちゃいメモ書きをしたりとか、その先生がその黒板には書いてないことをささっと書いたりとかみたいなのは指定されたのが3、4年のその算数の先生だね。以来、数学は僕はそのルールで全部ずーっとそのやり方でやってますね。中学になっても、高校になっても、大学になっても結局そのやり方で、でも大学になってからちょっと変わったかな。大学になってからあんまりそれやってないけど、高校の時ぐらいまではやってたね、そのやり方だったね。数学というか算数は、ずっとそのやり方ですね。他の科目はね、大したことはないわね。国語ね、国語とか、家庭、でも国語はさ、ノートの使い方がよくわかんなくてさ、あれ縦書きじゃない？いや、大体の人は縦書きで、いや、大体の人ってか、普通国語は縦書きだよな。でも縦書きのノートってさ、そんなないじゃない？だから横書きのノートを、90度回転させて使ってる人が多分大半だと思うんだけど、大半だと俺は思ってんだけど、まあね、他のみんなはどう書いてるのかわかんないけど、90度回転させてるじゃない？で、あれはね、ちょっと若干俺は書きにくかったね。書きにくかったけど頑張ってきやつさ。みんなあれ書きにくいって思ってないのかしらね。わかんないけど。その間違いな。英語はね、英語ってあんま印象ないな、ノートの。あんま英語ってノート使った記憶ねえな。あんまりないね。英語ってどうやって取ってたっけ？ああ、英語用のノートってあるよね。ああ、なんか線入ってるやつね。線入ってるやつはね、中学校の頃は使ってたな。高校入ってからね、線入ってるノート使わなくなったね。いや、別にいいじゃん、みたいな。あ、なんで英語ってさ、線入りのノートに書かせるんだろうね。書かせるっていうか、中学ぐらいまでって、中学の時は指定じゃなかったかな。小学校の頃は確実にノート指定されてたよね、学校から。いや、僕の場合ですけど。このノート、ここの ね、国与のこのノート使いなさいとか、指定されて。だから近くの本屋さん行ったら、もう、何々小学校、何年、西洋ノート、指定ノート、みたいな。書いてあるんですよね。札幌もでもそうじゃないの？俺、この間近くの本屋さん行ったら、あったよ。この間つか、3月とか4月とかその辺、春休みあたり行ったら、何々が小学校、ノート、みたいな。いや、置いてあったよ。あんじゃない？指定あるんじゃない？やっぱ、今も。ね。でも小学校までだったね。中学からはね、指定はなかったけど、これは使っちゃダメとかはあったね。中学校のところ、ルーズリーフ使っちゃダメだったね。あ、高校の時もそうだった。中学高校の時もルーズリーフ使っちゃダメだった。どの科目もダメだったね。なんでなんだろうね、あれ。なくすからとかそういう理由？いや、俺絶対なくさない自信あんだけどね、とかね。思ってたけど、使わなかったね。でも、自主学習の時だけは使ってたね。ルーズリーフね。あとなんだ、ノートとは脱線するけど、小学校の頃、シャーペン禁止だったね。シャーペン使っちゃいけないってルールがあった。俺の時。鉛筆オンリーだった。なんかあるよね、なんかそういうのね。なんかよくわかんないね、なんか。あれでもあれ、小学校の頃はやっぱり、あれじゃちゃんと持たせたいんでしょ。ちゃんとした持ち方で持たせたいから、まあ、どうなんだろう、別にどっち使っても大した変わんないような気もしないでもないけど、まあまあそういう教育的な理由があるんだろうね、きっとね。わかんないけど。うん、なのあったね。まあ、そんな感じかしら。だからそうだね。理科とかはね、あ、そうだ、理科はね、高校の時はね、高校の時は、の話ですけど、もうね、中学ぐらいの頃のやつはね、もう覚えてないんだよね、もうあんまり。高校の時はね、物理はね、教科書とプリント、あ、違う、ノートとプリントの併用型で、ノートはね、ほんと重要なこと書く、あ、ノートってなかったか、物理。あ、なかった。ない。ノートがあったのはあれだ。入学した方の高校だ。なんかいろんな学校行ってるからね、俺もね、わけわかんないんだよね。あ、そう、いろんな学校行くじゃない。これは誰も話せない話だろうからするけど、そうだ。うん。いろんな学校行くじゃない。途中で転校とかするじゃないですか。で、まあ、転校したことが多分大半の人はないと思うんで、わかんないと思うんですけど、学校によって、それは当然、まあ、そもそもの話は同じ学校でもさ、ほら、A 組は、A 組と B 組で例えばその教えてる先生が違ってて、A 組はこのページまで進んでるけど B 組は一つ前のとこまでしかまだ終わってないとかさあるじゃない。同じ学校でもその現象があるのに違う学校行って同じ進度なわけがまずないから。でしかもだいぶずれてんだよね。だいぶずれてるし、下手したら教科書がそもそも違うっていう、まあ、てか大体違うんだよね。教科書がそもそも違うっていう次元から始まるから、まあなかなか大変でね。学校が変わった時、若さんはどうしてたんですか？若さんはね、学校変わったらノートも変えてましたね。新規一点スタートでしたね。新規作成でしたね。一番最初からスタートでしたね。学校変わったことが大変ですよ。引き継げないからね。ね、いや、だからあったよ。なんか途中まで習ったけど、なんかすっげえ中途半端なところで終わったみたいな。あったよ。オツベルとゾウ途中で終わったみたいなね。あったねー、そういうのね。そういうのあった。オツベルとゾウ、最後、結末読むことなく、違う学校行ったとかね。あるね、そういうのね。そういうのありました。まあ、結局読んだけどね、オツベルとゾウ、最後どうなったかって。読んだけどね。あれ、オツベルとゾウが出てきたのかよくわかんないけど。あったね。そんな感じかしらね。社会は特に。理科とか社会とかね、あんまり記憶にないね。高校の時、物理はだから、プリントだけだったね、卒業した方の高校は。プリントだけだったね。で、プリント用のファイルを用意しなさいって言われた。それで、先生がプリント作ってくるんだけど、上にちょろっと、こう、重要なことが書いてあるから、ちょろっとこう、問題が書いてあったりとかして。あとも、それに解くだけ。問題集中心だったね、物理は。 うん。まあ、みたいな話ですかね。いや、まあ、いろいろあるよね。なんか、なんかこれどこの話、どこで聞いた話だったっけな。ちょっとね、どこで聞いた話か忘れちゃったけどね。なんか、まあ、最近、大学の授業で、ね、なんかいろいろ、授業改善しようみたいなのをちょっと考える機会があって、その時にね、なんか、ああ、やっぱやめるか、この話。長くなりそうだな。いや、話す？いや、ちょっと話すとね、だからその、僕ら大学でもその、実験、その、まあ、理系だからさ、一応ね、実験というか、演習する科目があるのと、まあ、いわゆる座学ですね。その、講義室とかで座って、前のスクリーン見て、ずっと座っている、みたいな座学の授業の二つが主にあって、で、座学が多いんじゃねえかと、なんか、で、座学で受けてたらなんか授業全然集中してなくね、学生みたいな話が出てきて、ああ、確かにそうだね、みたいな話を、まあ、この間ゼミでしてたんだけど、確かに授業中、某、動画ばっかり見てるやつとかいるよねみたいな話をしてて、もうクソエフランですからね。もうそういう奴らばっかりいますからね。本当にね。クソったれですからね。動画とか見てるやついるよねみたいな話をしてて、授業中にもう、なんか、頑固霊とかやってる人いるよねみたいなね。なんかそういう話を、ね、してたんだけど。集中してない奴は集中してないねみたいな話をしてて。じゃあ、座学やめて、全部演習にすりゃいいんじゃねとかって。極論すりんだろみたいな話なんだけど。話をしてたんだけど。なんかね。いやいや、ダメだろみたいな。教授が。いやいや、それはさすがにダメだろみたいな。座学の知識があっての演習だからね。みたいな話をしてて。なんかどうなんだろうね。これって、他の科目にも通ずるんじゃない？英語とかもそうじゃないの？わかんないけど。ね、今、カリキュラム変わってあれだけど、僕らの時は、なんだっけ、英語、なんだっけ、俺名前忘れちゃった。英語言って、多分それはね、月曜日の人が多分答えてくれるから、もう。もう全部ね、月曜の人に、丸投げ。だからさ、なんだっけ、月曜、で、だ月曜にさ、だから何言いたかったか忘れちゃったよ。なんだっけ。思い出した。だからさ、まあ、多分詳しい回答は月曜の人がしてくれると思うんだけど、英語とかもさ、いや、他の科目もそうだよ。他の科目もそうだけどさ、なんだろう。まあ、僕らの時はなんだっけ、英語1とか英語2とかあって、で、なんだっけ、オーラルコミュニケーションだっけ、OC って言うんだけど、忘れちゃったけど。英語コミュニケーションって科目もあったんですよ。あれ、それ大学だっけ、忘れちゃった。なんか、あってさ、二つあるけど、あれって多分いろいろ意義があるんだろうね。なんか、その英語1、英語2はなんかその、いわゆる座学というかなんか文法をやって、コミュニケーションの方ではなんか、こう何、コミュニケーションしてみたいな。コミュニケーションしてってなんだよみたいな話なんだけど。かったけど、両方あっての、あれの英語教育なんだろうね、きっと。だけど、どっちかが欠けてもダメなんだよね、きっとね。文法とかも当然やんなきゃいけないし、コミュニケーションも当然、まあ今、やれと、多分文科省から言われてんでしょ、きっと。知らないけど。あったりとかするんだろうね、とは思ったりとか。多分、詳しいその辺の話は多分月曜の人がしてくれるんで、ね、木曜の人がなんか変なことしてやーいねん。まあ言われるとは思いますけどもね。なんでノートの話からこの話になったかよくわかんないんだけどね。なんかよくわかんない話になっちゃったな。まあ、以上です。おい、いいのかよ、こんなんで。まあ何を学ぶのか、どのように学ぶのか、の話を全然しなかったね。ノートまとめとかやってた？大丈夫これ収録。もう30分くらい話してる？そろそろやめた方がいいかじゃあ。ノートまとめとかしてた？俺はね、一時してた。中学ぐらいの時はしてたね。 でも効率悪いよね、あれもね。今思えば効率悪いね。だったら最初から綺麗に書いてくれみたいなね。まあ、ツッコミとか、まあ、いろいろあるんだけどね。まあでも書くことで覚えるからね。みたいな話をすると、またあれなんだけれども。書くって大事よ。書くって大事よ。まあ、今、大学の研究で、ね、電子教材、授業教材を作ってる。まあ、俺が言うのもね、なんかあれ変だけど、紙に書くって大事よ。それ元も子もねえじゃねえか、俺の研究。大丈夫かみたいな話でね。いや、まあ、その問題は、なんかもうずっと言われてるよね。ずっと言われてるからさ、なんかその辺な、もうなんとかしたいなとは思ってんだけどね。まあ難しいね。なんかその辺がね、なんとかなったら面白いことになるのかなとか思うんだけど、なかなか難しいよね。みたいな話があったりとかするんですけれども。まあ、いっか。いや、でも紙に書くってね、俺個人的にはすごい大事な行為だと思ってる。ね、なんでもかんでもね、電子化すりゃいいってもんじゃないよ。おい、元も子もね、話してんぞ、このキャスター。おい、大丈夫か？自分で自分否定してるぞ。大丈夫か？みたいな話ですね。大丈夫じゃねえな。怒られんぞ、これ、本当に。関係者聞いたら怒んぞ、本当に。大丈夫かな？いやー、みたいな話でね。終わり。まあ、来週はね、他のキャスターが誰か更新されていることを願ってます。っていうのは、きっと菊野先生が、ずーっと今まで多分、思ってたんだろうな、去年12月くらいから。なるほどね。確かに話しにくいね。確かに話しにくいね。待ってます。まあ、まあ、あったらあったで、それに関してなんか返そうかなと思うし。なかったらなかったで、まあ、そうね。なかったらなかったで、まあ、話す話はあるのでね。まだちょっと、用意して、日記とかなんかそういう、なんか授業以外のノートってあるよね、みたいな話を、来週できればなと思ってますね。はい。そんなとこです。ということで、今週はきっちり木曜日に配信された、ポンナンティーズでございました。今週もお付き合いありがとうございました。来週シーズン5最終回でもね、聞いていただければと思います。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、最後に。そうだ、来週かな？今週末かな？わかんないけど、わかんないけど、ポッドナイティーズ、キャスターに業務連絡です。アンケート、回答締め切りました。回答いただいた皆さんありがとうございました。回答してない方もいらっしゃいますが、まあ、それはそれでということで。まあ、現在集計中です。で、なんだっけ、スカイプの会議をやるとかやらないとかみたいな話をしてたんですが、日程がね、ちょっとどうなってるかがね、よくわかんない。なんか、今週土日がみんな空いてるみたいな話だったんだけど、俺日曜日予定入るかもしんないっていう。ちょっとその辺どうしようかなと思って、連絡待ちなんですが、やっぱりまだ連絡が来ないので、そうね、金曜日まちょっとどうしようかな。金曜日までに。あ、金曜日は無理だ。土曜日までに。突然改正する可能性がありますので、覚悟しておいてください。いうことで。毎回適用が悪くてすいません。申し訳ない。感じですかね。はい。以上です。全然リスナーには関係なかった。ごめんね。いうことで、以上ここまでになって、ポンナイティス目標担当パーソナリティ、わかでした。それではまた皆さんとは次回、来週まで来週お会いいたしましょう。では次回までお元気で、さよなら。